組会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に II 会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回も II アソシエイツ創始者の堤久美子さんに II と哲学についてお話を伺います。よろしくお願いします。
ゆきさん、よろしくお願いいたします。ま
あ、新年が明けて、はい、まあ、1月も中旬ですけれども、はいはい、まあ、もしかしたら久美子さんの声を初めて今年聞くという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、何か会員の方にメッセージをお願いいたします。
はい、皆さん本当に、まず明けましておめでとうございます。2024年本年もどうぞよろしくお願いいたします。まあ、おかげさまでですね、1月の24日に書店に新しい本が並びますし、1月の20日には大きな会場大崎で400人以上を超えた新年創作の会があります。そこで皆さんにお会いできる人もお会いできない人も、私の創作がもう大々的に披露されることに今はワクワクしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、今久美子さんのお話にも出ました新年創作の会が、はい、まあ、20日に東京会場を大々的にスタートですけれども、
そうですね、は
い、いや楽しみですね。
全くですね、
はい、まあ、会場もね、大きなところで、はい、そして参加される方も何百人という規模ですから、
今までで最高の、ね、人数がお集まりいただけますもんね。
ね、はい、ものすごいエネルギーになるかと思うんですが、はい、まあ、すでに久美子さんは新年創作の会のテーマ創作されて、はい、そして、まあ、スタッフのみの会というところで、はい、
そうですね、あと神奈川支店っていうところでも、もうお話ししてるので、はい、2回やりましたね。
まあ、じゃあちょっと熟成されつつあるということで、まあ、ご存知の方ははいはいと思っていらっしゃると思いますが、はい、いや、もう毎年びっくりさせられますね、
うん、そうですかね、
うんうん、はい、そしてなるほどなというふうにお話を聞きながら、うん、まあ、私たちも、まあ、私もね、聞かせていただきましたが、うん、こう少しずつ落とし込んでいくみたいな、うんうん、そんな感覚もありますね。
そうですね、本当に、うん、まあ、毎回言われるんですけれども、テーマは一緒だし使ってるパワポも同じなんですけど、創作するプロセスの中にやっぱりワードで A4 の紙に多い時っていうか100枚ぐらいになるんですよね。
どういうことですか？
文字を起こすわけです。
テーマを作るのに、 そのパワポを作るのにもそれだけ準備をしていると。
そうですね、パワポはもう最終手段、はい、に落とし込んでいって25枚から30枚ぐらいの間でみんなにパッパッパって見えるよ。特に写真なんかを多くして文字を大きくしないと分かりにくいので、うん、その分かりやすくするための準備の方がやっぱり、まあ、すごい文字数なんですよね、うん、
いや、だからそれだけそぎ落として、はい、あのテーマになって、ね、あの説明になっている、はい、ということですよね、はいはい、でそうなると、
う
ん、そぎ落とされた言葉たちっていうのがいっぱいありますもんね。
そうなんです。なので会場によって、はい、やっぱり出し物が違ってくる
出し物となりましたが、はい、あ、なるほどね、はい、ここではちょっとこの話も入れといた方がいいかなっていう、その会場の雰囲気だったり、
雰囲気とか、あとやっぱり、まあ、2023年は本当に面白かったので、うん、その松方幸次郎の生き方が、はい、だからそれを秘書をずっとやった日置幸三郎に置くか、それともやっぱり外交官としてのあそこの吉田茂のところに置くかとか、こう全然違うんですよね、うん、どこにトピックとして持っていくかによって。だからそれらが今回15箇所ぐらい回るわけですけど、同じのもあるでしょうし違うのもあるでしょうし、うん、だから全然その時になってみないと。
ああ、なるほど。じゃあこの間話されたあの話にもしかしたらプラスして何か入ってくるかもしれないみたいなことになるんですね。
そうです、そうです。例えば一つの今回も絵画がテーマになってくるんですけど、うん、その絵画一枚でも私は今回美術館に何箇所も行ってるんですよね。そうするとその場所に行ってエネルギーが違うので、その絵画自体から聞こえてくる声も違ったりするので、うん、そのエネルギーを言語化すると同じ絵なのに違う言語になっ ったりするっていう、うん、今回それをちょっと感じましたね。
はあ、じゃあそこからテーマに絞り込むのも大変だったんじゃないですか。
大変でした。その絵画と全く関係ないテーマだったりするので、
はあ、
だからなんでっていう、その橋渡しみたいなの言語が見つからなかったりするので、
うん、
なんでこうなのっていう問いですもんね、いつも。
ということは、はい、じゃあそこにたどり着くまでの解説として、はい、うん、久美子さんの話があるんですけれども、うん、一つの会場で話したこと以外の話がまた今回、特に今年は会場数が多いですから、はい、ポンポンポンポン出てくるかもしれないと。
かもしれません。やっぱりこれ話しておきたいっていうのが出てきたりするのでね、
は
い、
うーん、
登場人物が今年2023年のように松方幸次郎一人じゃないってことですね。
なるほど、はい、いやー、ということはちょっと一箇所だけの参加ではなく、うん、何箇所か行っといた方がもしかしたら落とし込みやすいかもしれませんね。
そうですね、ご自分のなんか分かんないですけど、うん、創作がこう豊かになるっていうか深くなるっていうか、ものすごいその創作すること、生み出すことに喜びを感じれる、
うん、
年になるんじゃないかなと思うんですよね。
あ、なるほど、はい、まあ私も結構生み出すということには生みの苦しみという、ね、うん、言葉もあるように、うん、なんかやっぱりこう力が入っちゃうっていう、うん、感覚はあるんですね。例えば新年創作の会の久美子さんのテーマから自分で創作するじゃないですか、うんうんうん、うーん、今年はこれによって決まってしまうんだみたいな
そうなの、それ
で、うん、力が入るみたいなことがあるんですけれども、そうじゃなくて今年はちょっと楽しむのがいいんじゃないかと。
全く、でテーマもそうだし、
はあ、はあ、ですね、うん、
楽しむ方じゃないけどね、
はい、
だけどうーってなるテーマじゃない。
なるほどです。
枠の中で息を切るみたいなじゃない直面に相続するみたいなじゃない。
確かにそうですよね、う
ん、ちょっとこうやっぱりなんかオレンジピンクみたいな感じ、
うんうんうん、
緑みたいな、
はいはいはいいい感じですね、はい、そしてまあ話を聞くということは一回聞いても耳が拾ってくる言葉と、うんうんうん、拾わない言葉っていうのがあるので、うん、1回聞いた同じ話でもあれ2回目聞くとなんかまた違うところに感動するとかありますもんね、うん、
あります、あります、うん、なのでさっき言ったように同じ、まあ、同じ絵じゃないわけですよ
はいはい
同じなんだけど違うわけですよ。
聞こえてくる言葉が久美子さんにとっては違った。
で絵は本物は1枚じゃないけど、
うん、
作家さん画家たちって面白いんですけどシリーズで描いてるんですよね。
あ、
意外と
ありますよね。
同じような絵が本当にほらひまわりだった、ゴッホのひまわりだったもいっぱいあるし、アイリスもいっぱいあるし、
うん、
だから1枚じゃないんですよ、
うん、
ゴッホの部屋もいっぱいあるから、
ね、はい、
だからそのやっぱ面白いんですよね。それが彼らがそのやっぱ思いを込めて描いてるのか、その時のこう感情とか心情が私の中では勝手に読み取れるっていうか、これは面白かったですね。
まあでも確かに作家の方も同じテーマで違う絵ということはやはり何か違うものがテーマの中に、
うん、
奥底にあるんじゃないかなというのは、うん、私もなんとなく感じますので、うん、そういう意味で具体的に久美子さんは言葉として拾っていらっしゃるんじゃないかなというふうにも思いますね。ね、
まあ本当に勝手解釈ですけどね。でも哲学ってそうだから、
うん、でも勝手解釈が、うん、なんでこんな毎年ドンピシャなんだって、
うん、
まあ皆さん感じていらっしゃると思います、
うんうんうん、ありがたいですね、
はい。まあ、そして皆さんも、まあ、久美子さんのテーマをもとに今年ねいろいろ活動したり生きていらっしゃると思いますので、
はい、
ぜひ新年創作の会、はい、まずは、うん、参加していただいて、
うん、本当ですね、
一緒にね、
はい、
創作していきたいと思っております。
お待ちしてます。
さあそして、はい、その新年創作の回でドドーンと発表されるのが、うん、久美子さんの2作目の本です。
はい、はい、
まあシリーズ化なるんでしょうね。超解釈キルケゴールの教えというタイトルになっています。
はい、
でもなんか嬉しいですね、新年創作の会でお披露目という感じで。
ね、本当にいつ出すんだって、ね、言われ続けてましたけど、うん、やっぱりベストなね、パーフェクトなタイミングで来ました。
ね、
そういうものなんでしょうかね。
いやだって久美子さんは時代が私に追いついてきたっていうおっしゃるぐらいですから
そんな偉そうな
こと言っちゃって、もう時の流れももうね掴んでいらっしゃるようなそんな感じがしますけれども。
そうですね、キルケゴール世に出したいですよね。もちろんキルケゴールファンの方は日本にもたくさんいらっしゃると思うんですよ。だけど一般の方にしてみたらなんか聞いたことあるぐらいの程度の哲学者なので、これはやっぱ勝手に超解釈させていただきたいですよね。
うん、まあ、私は全然知りませんでしたけどまあでも久美子さんの本ですから、はい、超解釈ということで分かりやすく、
ここだけね強調してください。超解釈っていう、うん、ここはもうなんていうんですか、キルケゴールはでも喜んでくれてるんじゃないかなと思っているんですけど、キルケゴール哲学者たちはなどもうやばいかな
まあでもね、そのこの番組聞いていらっしゃるのは会員の方ですので。
あ、そうだった、よかった。
すでに、はい、まあ、超解釈サルトルの教えの本は読んでいらっしゃるし、うん、まあ、その雰囲気も多分感じ取っていると思います。はい、はい、私もこのキルケゴールの教え読むの楽しみにしておりますので。
ね、本当にそうですよ、またぜひね読んだ感想ラジオで。
あ、そうですよね、
言っていただければ。
はい、まあ、来月などね、ぜひお話したいと思いますけれども、はい、その本の出版に伴って今クラウドファンディング開催されています。
はい、
哲学のお祭りということで、はい、フィロソフィーフェスティバル、
はい
はい、まあもうあと2週間もないのかな、はい、ですよね。
そうですね、
8月28日がファイナルということです。
は
い、
そうですね、
まあね、もうすでに会員の方は参加してくださってるかな、
いくつもやっていただいててね、はい、ありがたいですね。
ね、
はい、
まあ、じゃあ、クラウドファンディング屋台はもう選んだし参加しましたという方も、
はい、
ぜひ1月28日、はい、日付変わるまで、
はい、
ギリギリまでフェスティバル開催です。生配信、久美子さんが名古屋から、
はい、
まあ、にぎやかにお送りするということですからね。
最後のなんか神社に獅子舞が入ってくみたいな感じの
相当派手になりそうですし、はい、いろんなゲストが登場しそうですので、うん、ぜひこちらにご参加いただければと思います。
はい、
さあそしてちらっとご紹介ですが、もう会員の方ご存知かと思います、手帳、
はい
はい、1年スタートですから、うん、はい、まだという方、
ね、
ぜひゲットしてください。
そうなんですよ、これいい色ですね、うん、今年もね、
今年もね、いくつか色登場してますが、はい、久美子さんのこの今年の手帳は何色ですか。
はい、黄色ですね。
あ、これは素直に黄色。
黄色、あれ違う、これ黄色じゃないの
はいはい、私も黄色、はいはい、持ってます、
はい、
その他、
は
い、ブルーとか、
そう、紺色みたいなね、
はい、
ネイビーの色と、うん、あとえんじの赤みたいな感じですね。
は
い、
うん、まあ、この手帳もすでに使っている方も多いと思うんですけれども、はい、まあ、この手帳のお話もまた来月、
そうですね、
具体的にこんな風になりましたというようなところもね、
今回新しいあの構想も中に、
そうそう、私びっくりしましたよ、はい、大きなマークみたいなのが入ってきてて、なんこれどうやんのって
、うん、そうなんですよ、
思いましたので、そう、蜂の巣みたい
な
模様が登場しております。
ハニカム構造を今回、うん、入れてますから、その話なんぞもしたいですね、うん、
はい、まあ、その話をお聞きになるときには手元に手帳があった方がいいと思いますので、
はい、
まあ、それまでにぜひお手元にご購入の上、
そうなんです、
次回のラジオ楽しみにしていただければと思います。
黄色が残り少なくなっちゃってるので。
あら、そうですか、です、人気ですか。
もうやっぱ黄色人気ですよね。
あ、私も黄色選びましたから、
はい、そうなんです、
やっぱりそうですよね、
はい、
まあ、黄色、いや欲しいという方はお早めにお願いいたします。
あの、まだエンジとコーンは、
うん、
あのこれ実はすごいストーリーがあるので、
うん、
多分円陣もコンも欲しくなると思います。
あら、まあちょっとね、はい、1年3冊手帳を持ってとは大変になるかと思いますけれども、でもぜひね、
途中でコーヒーこぼしたりして変えることになるから
そうですか、はい、まあ、そのストーリー伺うのも楽しみにしております。
はい、
はい、まあ、まずは、新年創作の会、大きな会場で1月20日、はい、東京で開催されます、うん、それを楽しみにしております。久美子さん、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
さあ、皆さんもぜひ新年創作の会でお会いしましょう。ということで、今回も一般社団法人 II アソシエイツ創始者の堤久美子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。